ワールドワイド浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第39回でございます。よろしくお願いしますね。ワンピースのキャラクターの世界中で行った人気ランキングの投票結果出ましたね。すごいですね。ワン、ツー、スリー、1、2、3位でルフィ、ゾロ、ナミですよ。御三家、三本指、まあどの言い方もちょっとあれですけど、でもやっぱり1、2、3位がルフィ、ゾロ、サンジだと思ってた人多いと思うし、俺もそうかなとか思ってたんですけど、ナミが来るんすよ。でね、ツイッターとか見てたらね、表紙、一巻の表紙に出てる3人が1、2、3位っていいなとか言ってる人がいて、確かになと思って。登場順で言っても、まあ麦わら海賊団で言うとね、ルフィ、ゾロ、ナミですからね。確かになっていう考えもあるし、世界中がちょっとそういうことも考えたのかなとかも思うと、やっぱワンピースってすげえなとかね、思うんすよね。めちゃめちゃ共通言語になりますからね、あれだけすごいと。あとね、これね、聖書、毛沢東語録、ワンピースらしいですよ。その世界のなんていうんですか、著書、本の売り上げベスト3、聖書ね、50億部とかで、ね、そのね、毛沢東語録がね、10億とかだったかな。でね、ワンピースがね、4億8000万とかなんですよ。で、まあその毛沢東語録は超えるだろうっていう予想もまあまあまあできるじゃないですか。このまま、まあ人気も落ちないだろうし、もうなんか戦ってんだその次元と、みたいな。しかもやっぱり、こう言うとなんか問題がもうちょっとあんだかもしれないですけど、まあ聖書もね、ある種壮大なフィクションで、ワンピースもまあまあ壮大なフィクションで、毛沢東語録だけ人工的な問題なのか、まあすごいのかすごくないのか分かんないですけど、何にしてもワンピース化け物だなという。ちなみにね、ベスト100まで俺見たところにね、確かトムさんが入ってなかったと思うんすよ。トムさん俺めちゃめちゃ好き。俺ヒルルクとトムさんが入ってて欲しかったなと思うんですけど、ヒルルクはちょっと入ってたけど。
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
もうね、ワンピースの話しようと思ったらいくらでもできるんですけどね。まあね、ランキング順に話していっても全然ね、いけるっちゃいけるんですけども、一個ね、ワンピース読んでる人は分かると思うけど、 SBS っていう、まあ単行本のその1話と1話の間に小田栄一郎がその作者ね、小田栄一郎、読者からの質問に答えるっていうコーナーがあって、ここで意外とその本編に関わる重要なことがね、答えられてたりとか、まあなんだろうな、誰もが気になってたあのキャラのあの武器の名前が出てきたりとか、そういう SBS っていうコーナーがあるんですけど、ここでね ワンピースにはかっこいい老人のキャラが多いのはなぜですかみたいな質問が来てて、まあまあワンピースってまあまあ大体年齢60から70歳ぐらいのすごい強い、そのちなみにね主人公の ルフィっていうのは、まあ、10代ですけど設定で言うと、そのすごい強いね年寄りキャラがねいっぱい出てくるんですワンピースって。まあね小田一郎が言うにはね、まあやっぱ世の中にはその目上の方、お年寄り、人生の先輩にね敬意を払えないやつらもいると、僕はそういう人が大嫌いですと。だからもしそういう人たちがその体力的にも衰えてなかったらどれだけ強いのかっていうのが書きたいっていうのが一個大きくあるんですみたいなのを小田一郎が言ってて、で、あ、いいこと言うなと思って、俺もその老害っていう言葉を俺あんま好きじゃないというか嫌いなんで、だってなんかいずれ自分もジジイに絶対になるから、あんまり今のうち自分は今若いからって老害老害言ってると、あとまあ今から5、60年経ってその時の10代とか20代のやつに老害って言われたら、いや多分鼻折りたくなるぐらい腹立つと思うし、だからなんか老害って、うん、どうかなとかすげえ思ってて、さすがオダッチいいなとかね。あとね、まあこれそのお大一郎のすごい話ばっかりしてもしょうがないけど、あのまあまあまあワンピースのランキングがあったっていうことで言うとね、そのもう一個 SBS というのでね、この質問がね、ワンピースのキャラにはね母親がね不明だったり、すでに母親が死んでしまっているキャラが結構いっぱいいますと、これはなぜですかという質問が来てたんですでね、ここでの小田栄一郎の答え秀逸ですよ。僕の中で冒険の大義語が母だからですって、このかっこよすぎる答え、テストに書いちゃダメだよっていうね、まあ、最後の可愛らしいのも一個付け加えられてましたけどいやーなんかいいなっていうか、グッとくる答えだなと思ってね、うん、まあちょっと俺はすごいなんか好きなんですそれが。まあ、うん、ね、このいい今の時代何とも言えないことになるのかもしれないけど、でもね、なんか答えとしてすげえなんかスパーンと素晴らしいなっていうね、ことなんですよ。 SBS 読んでくださいね皆さんね、面白いこといっぱい書いてあるんで。まあね、でもね、もうこんだけねコロナで緊急事態宣言も今日ちょうど伸びるっていうのが正式に決まったみたいなニュースも出てましたけど何にもせずにゴールデンウィークが過ぎていったなとか思ってたら、ちょうど去年の今頃もそういや同じ感じだったんだよなみたいな、うん、丸1年以上かみたいなのもありますけどね、もう何にもすることがないから、もうこっちはもう紀州のドンファンにね、もう当然フォーカスがいっちゃうわけですけどもね、あのなんかすごいですね。でもね、なんか一個思ったのは、なんでしょうね、これ自分でもね言ってたことですけどね、あのまあ殺されたあの紀州のドンファンと呼ばれてたあの男が、まあもう本当に女にモテたくて頑張って金持ちになったんだっていうことを、まあ言ってたじゃないですか。もうまあまあまあそういう関係ですごくこう有名だったっていう人だし、もともとこういう事件になる前からね。でさ、70何歳だっけな、年が思い出せないですけど、まあ70超えて、でまあまあ家逮捕されたね、あの容疑者奥さん嫁妻25歳とかでしょ。まあまあだいたい約50個差ね。本当にその女にモテたくてめちゃめちゃ仕事して、で本当に金持ち、大金持ちになって、でいろんな女と遊んで、最終的にその50歳以上年下の若い奥さんの手にかけられる人生としては、なんていうかその あまりにもちょっとなんかすごい人生だなというのはあるじゃないですか。いい悪いはない。というかまあ俺が18歳ぐらいだと そんな生き方も、もうぐわんぐわん、もう大波の連続の人生で、最終的に50歳以上下の奥さんの手にかかってこの世を去る、こんな人生も憧れるなって18ぐらいだったら言ってたかもしれないけど、なんか今もすごいとは思うけど、全く憧れはしないというか、なんか、すごいし、ニュースになってて見ちゃって、なんならそのドンファンってどういう意味なんだっつって、ドンファンってすげえ聞いた、なんかあの人発信でめちゃめちゃドンファン聞くけど、そういえば新宿にドンファンっていう高級ソープあったなとかこういろいろ思うんだけど、ドンファンってなんかスペインのなんか伝説上の人みたいな、あのなんか戯曲とかにも出てくる、まあすげえ貴族のプレイボーイみたいなやつらしいんですけど、なんかまあ紀州のドンファンって異名としてはパンとこうキャッチーだけど、ドンファンっていうものの由来というか実態を知ると、なんか貴族のプレイボーイではねえよなみたいな感じもまあまあありつつね、でももうそのまあ憧れはしないな、いいなとはもう言えなくなったなという感じがしますよね。もうなんかすごすぎてついていけねえわみたいな感じにねなっちゃってね、本当になんか、でももうすごい体力でしょうね。だってもうマラソンで考えるとやっぱりさ、もうまあオリンピック級のペースで走ってる感じがしませんか、人生マラソンを。いやなんならマラソンだよって言われてるのに、やっぱまあ堂々となんかアメリカンバイクでレース参加してます感ありますよね、ああいう系の人って。で堂々とまあまあルール破って何が悪いみたいな感じの、もう暇すぎてドンファンのことばっか考えてますよ、だから最近本当にね、もういやーあれですよ、だからネットフリックスのね、もうちょっと前とかだいぶ前に話題になってたドラマもちょいちょい見ましたよ、クイーンズギャンビットとイテオンクラス。クイーンズギャンビットは全部見て、イテオンクラスはまだ途中なんですけど、面白いっすね、やっぱなんかすごいよな、結局なんか世界的にとか日本中でとか流行った映画とかドラマって、まあ、たまに好みにどうしても合わないっていうのあるにしても、まあ大体はやっぱり流行るだけあってすげえ面白いという感じですよね、本当に。何なんでしょうね、でも俺イテオンクラスっていうか韓国ドラマなんて俺もう冬ソナ以来じゃない、こんなに見てんのって思うぐらい。だって冬ソナもいわゆるヨン様ブームの時にばあちゃんがご多分に漏れずハマってて、俺もなんだかんだで冬ソナ全部見たなみたいなところ以来の韓国ドラマですもん俺、あんな面白いかねっていう。でもね皆さん、クイーンズギャンビットもね、なんかチェスの話なんですよ、女の人がおい天才女流棋士、チェス指す人も日本語で棋士なのかな、わかんねえけど、もう薬物とアルコールにもう溺れてる天才が世界中でチェスをやるという、もうこのたまらない設定の本当になんかそのなんか本当にだから18だったら憧れてたかもとか、さっき本当ついさっき言ってましたけど、なんか俺はまあ麻薬もやったことないし、まあやらないだろうし、酒もマジで飲めないから、なんか天才が薬中とアル中ってなんかすごい、ちょっともう憧れるというところも語弊がありますけど、でもやっぱり憧れますよね。しかもなんていうの、あの頭脳勝負というか、頭脳戦の天才がやっぱ薬中とアル中っていうのは何なんですかね。あと物書きね、 大体小説家とかすごい作家とかが役中とアル中っていう、あのセットでなんか憧れちゃうか、何なんでしょうね。うーん、本当にあるんすかね、どっかにね、やっぱりその破滅願望みたいなのが。うん、ただまあ凡人の役中とアル中はただの役中とアル中だから、そのまあもう何ともね、うん、その辺にいる、その辺にいる一般ピーポーハイジになっちゃいますから、俺の場合は。まあ、うん、そうですね、一般ピーポーハイジもね、まあ作るようによっちゃすごくいいドラマになるっていうこともまあまあありつつですわ。だからもう本当にね、もうニュースとドラマのことをしかしてないというこのゴールデンウィークですね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
いや、あのね、だからまあゴールデンウィークこう何にもしてないっていう中でも、確かあれはね、4月の、だから一旦緊急事態宣言が解除されてからもう一回4月末に出るまでの間、確か間だったはずなんですけど、はずなんですけどっていうか、まあ間違いなくその間ではあるんですけど、あの皆さん知ってます？バチェラーデート。俺これ先輩から教えてもらって、いや多分まあそこそこ有名だと思うんですけど、まあ、マッチングアプリのまあ進化版というか、まあまあちょっと別路線というか、まあ登録するんですね、そのバチェラーデートっていうサイトに。まあまあまあ、ある程度詳細なプロフィールと。で、なんか初回無料なんですけど、基本的にはその月額制。で、そこに登録すると、最大月4回かな？だから1週間に1回。AI が、まあまあ、だからこっちが登録してる情報、まあどんな人が好みかっていう情報をもとに、AI が女の子を、マッチングしてくれて、要はもう直でデートするという、まあサイトですね。アプリはないのかな？サイト。だから、まあ AI に勝手に、自分の好みの女の子を選んでもらって、その女の子ともデートができるという、やつね。これ初回が無料だから、お前ちょ一回やってみたらみたいなことも言われつつ、まあでももうこの時期だからなとかもあったんですけど、まあでも言われたし、そんなのがあるならやってみようと思ってね、登録して、でそっからマッチングして、で、何月何日デートですっていうことなんだけど、やっぱりこの時期だから、まあ向こうから、まあまあそのデートまでにね、メッセージのやり取りみたいなのだけはできるんですよ、相手の女の人と。向こうからね、リモートデートにしませんかっていう、提案が来て、まあまあそうですね、この時期だし、まあ正直言えばね、できればね、まあ一応緊急事態宣言も当ててたし、まあまあ1時間、カフェでお茶するみたいなことですからね、まあ名目としては。できれば直接会いたかったけど、やっぱほら、そのなんて言うんでしょう、直に会って直接会わないと、やっぱりそのなんか俺のファニーさってやっぱ 30% 減ぐらいになっちゃうなみたいなね、自意識もありつつ、まあでも相手も言ってるしと思って、俺だからズームって何にもしたことなかったんですよ。会議も飲み会も一個もズーム使ったことなかったのに、俺初めてズームダウンロードして、でなんかそのオンラインデートという名のズーム越しの会話をね、そのバチェラーデートっていうのでね、女の人としたんすけど、なんでしょう、どんな感じなのかなとね。まあ相手の女の人のまあまあ詳細みたいなことあんま話すのもどうかなと思うんですけど、まあまあなんていうんですか、綺麗な人ですよ、本当に大人の綺麗な女性がパッと、まあ俺あのスマホでやってたんで、スマホ画面越しにパッと映って、 なんかその瞬間ピキーンってなって、特になんつうんでしょう、コロナ禍、まあコロナになる前も大概なかったけど、久々に初対面の女の人と話すなとか思ったら、なんかいまいち言葉出てこないというか、うわわこの感じ久しぶりだな、まあまあまあでもなんとかこう笑顔取り繕いながら、どんぐらいだろう、でもね40分くらい話したんすかね。うん、本当にだから、お仕事何されてるんですかとか、好きな食べ物何ですかとか、趣味何ですかから始まり、もうなんか40分くったくたで、なんだろう、綺麗な人だし会話もそんなんだし、うん、別に何にもないまま、まあまあオンラインデートという名のその謎のやつがファッと終わって、なんかもう本当に何時、昼の、いや午後17時ぐらいかな、なんかもう結構涼しい日だったのに汗だくで、なんていうかそのまあ失うものもなかったけど何の得るものもなかったなっていう、この肩透かし感、うん、そりゃまあまあ実際とお金払って登録してね、何回も何回もやってる人からしたらね、そんな最初の無料の1分の1で何もかもがうまくいくと思うなよって話ですし、そもそもにしてもなんかこの本当にただただ通り過ぎていっただけみたいな、この状況なんだろうって考えたら、もう今から10年ぐらいじゃないか、7年8年ぐらい前か、なんか初めてハプニングバー怖いもの見たさで行った時の感覚とすげえ似てんなと思って、なんかその日は夜に、夜8時ぐらいからなんか先輩に誘われてて、でその時点でまだ16時ぐらいで、で俺なんかの用事終わりで新宿にいて、あーまあまあ何時間かあるなみたいな、3、4時間あるかみたいな、でその時になんか急にピンときたのがハプニングバーで、でそういやちょっとそういうのは話には聞いてるけど行ったことないし、一回まあまあこういうの覗いてみるのも経験かとか思って、新宿なんてね調べたらすぐ何件か出てくるんですよ。でその中でね、なんかね一番安いとこ行って、でまあ会員にならなきゃいけないんですよ。会員カードね今でも財布に入ってますけどね、1万2000円ぐらい払って、で中入ったら、まあもうそこそこ広いスペースね、雑居ビルの2階入ってすぐねちっちゃいねロッカーがバーってあってね、まあまあ貴重品はそこに入れてくださいみたいなことなんですけど、でねドキンなんですよね、ドキン下はねちょっとねふかふかなマットみたいな感じで、でねそのマットもねなんかね全部ピンクなんですよね。で入ってすぐのとこにねバーカンがあって、まあ、10席ぐらいあったのかなカウンター、でその反対側はもう全、バーカウンター側以外はもう壁全部から、鏡張りね、で下はそのピンクのふかふかのマットで、そのバーカンの横になんかねトランプとかもいっぱい置いてあったりね、なんかねダーツのね的、ダーツ機がまあ2つぐらいあったりとか、あこういう遊びもまあちょっとできるのかみたいなね。でもねだから昼というかまあ午後16時17時ぐらいだから、俺と従業員のお兄さん1人と、あとなんか常連のおっさん1人と、なんかねそのねもう一人いたのもね当時20歳ぐらいの俺とね1個下ぐらいのね、なんかね大学生ですって言ってたわ確かその兄ちゃん。だから客3人よ合計で、でしかも2人はもう本当に初めて、でそのなんか常連でってまあその後ちょっと話して分かった、その常連のおっさんをなんかずっと一人でダーツしてんので、なんか女の人はまず誰もいないわけですよ。でなんかまあその時点で、うん、同じ感じでなんか背筋ピキーンってなったんだけど、でなんかその ね、あでスマホ預かられんのね。やっぱその勝手に撮影とか、まあ、いろんな人のプライバシー、いろんな人のプライバシーがある中でもうものすごくさらけ出す行為が行われる可能性もあるところだからね。だからスマホは預けて店員に、となるともうやることがないわけですよ。だから俺酒飲めないから、それこそコーラくださいとか言って、そのさ男3人しかいないハプニングバーのね、バーアカウンターでコーラ飲みながら、その2つぐらい席開けてね、同じくなんか小さくなってね、飲んでるね、その兄ちゃんにね、初めてですか、俺初めてなんですけど、とか、あ、はい、僕も初めてで、なんかこういう感じなんすね、あ、そうっすねみたいな、そんな会話でファって終わって、でなんかその常連のおっさんはなんかもうすごいガリガリでメガネして、でマジでなんかすげえ色薄いジーパンでなんかチェックのシャツインしてるみたいなおっさんなんですけど、そのおっさんなんか黙々とダーツ投げてるみたいな、でスーンってなってて、でもうその状態でずーっと空気ピーンってしたまま、俺もうコーラ飲むしかないみたいな、でなんか別に店員の兄ちゃんもずっとグラス拭いてるだけみたいな、ちょっと収まらなかった。エンディングで続き。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
エンディングです。いや、でそんな状況の中、30分くらいしたらカランカランって一人入ってきて、それがね、年の頃なら37、8ぐらいのね、まあ言ったらケバメの女の人だったんですけど、わ、女の人来たって、またそこで背中ピンってなって、これ女の人来たってことはどうなるんだって思ってたら、その女の人はもう俺とそのちっちゃくなってる兄ちゃん、まあチラチラって一回ちょっと見ただけで、そのバーカウンターの一番奥に座って、なんかお酒頼んで飲みながら、そのずっとダーツ投げてたおっさんに、あ、何々さんみたいな、ねえ、うん、この間あれ上野でも一緒だったじゃんみたいな、あー、そうなんだ、何々ちゃん、あー、そういえば俺最近上野ばっかで新宿のこっち来たの久しぶりだなみたいな、すっごい顔見知りなの、その女の人と常連のダーツおじさんは。へー、そうなんだ、ていうか、まあ、上野の系列店で顔見知りの感じかみたいな、でなんかピンってなって、でなんかその二人はすげえ楽しそうなんだけど、俺ともう一人の兄ちゃんはもう何にもできずに、もう1時間ぐらい過ぎてる。そしたらなんかその店員の兄ちゃんが気使ったのか、まだこの時間じゃ全然お客さんも来ないし、麻雀やりますっつって、その常連のおっさんと俺とその兄ちゃんと店員のお兄さんで、なんか机みたいなの2つ出してきて、上にあの緑のシート敷いてマージャン牌ジャーンってやって、マージャンできますよねとか言われて、そのおっさんはできるし、その兄ちゃんもできる、俺もまあまあ全然ほとんどできないですけど、でもまあまあなんとなくのルールとかはまあわかるんで、まあまあ形だけはみたいな、あ、じゃあマージャンやりましょうよっつって、初めて行ったハプニングバーで、そのなんかベテランのお姉さんみたいな人がタバコを吸って見守る中、店員常連交えてマージャン大会始まって、いや、なんか俺が予想してたハプニングってこういうことじゃないんだけどなとか思いながら、でなんか俺も人生3回目ぐらいのマージャンで、でビギナーズラックなのか何なのか、確かマンカンとハネマン俺が連続で上がって、でその常連のガリガリのメガネのおっさん結構不機嫌になるっていう、なんだこの方向性の違うハプニングはという、それで何回かバージョン打って、すいません俺この後の予定の時間来ちゃったんで帰りますって言って、 1万2000円払ってゆっくりコーラ2杯飲んで知らない人と麻雀してちょっと不機嫌になられて帰ってきたという、このなんか通り抜けた感と、なんかバチェラーデートでズームで 4,50 分喋っただけ感がなんか俺の中でちょっと重なるというか、すげえ汗かいたけど結果的になんか何の身もなってないっていうこの感じ、何なんだと思ってマジで。でもね、だからバチェラーデートもだから月いくらか払って続けても、だから今コロナだしどうなるか分かんないかなと思って、もう一旦退会しちゃったんですよ。いや、なんかどうせなら会いたいけどこの状況でそんなにいっぱい会うわけにもいかないしなみたいな。いや、でもだからあれに関しては いろんなものが収まったらもう一回登録していっぱいデートしようと思ってね、本当にだからもうバチェラーデートからね、本当にだからバチェラーデートしたりとか本当にハプニングバー行くよりもクイーンズギャンビットとかイテオンクラスの方がよっぽどスリリングだなと思って、何なんだよと思って、しかもネットフリックスさんって月1000円くらいだぞと思って、この世のコストパフォーマンス的なもののバランスは一体どうなってるんだというね、本当に不思議なもんですよ。だからでもまあ無駄金を使ってる場合じゃないんですけどね、今俺も人生的に。でもなんか何とも言えない経験を、まあコロナ禍の中でもね隙間を縫ってしていこうと思います。以上、ハサン大輔の中継でした。バイバイ。